Deixa eu passar.
みなさんこんにちは、エクストラパースポッドキャストです。ズボンです。
カンファレンスファイナルが面白すぎる慎太郎です。よろしくお願いします
はい、 NBA
NBA ですね。たまらんすね。
結局サンズとバックスというね、
は
い、
そうですね。
いやー、ファイナルになりましたけれども、
ここで注目すべきはクリッパーズなんですよ
あ、クリッパーズなんだ。アトランタの話するかなと思ったけど、
アトランタも確かに良かったですよ。確かに良かったですけど、クリッパーズなんですよ。クリッパーズってエースが不在の状態で、もうあの手この手でね戦ってるのすごいんですよね。ファイブアウトしたりとか、ゾーンディフェンスしたりとか、はい、
うん、
クリッパーズのバスケットすごい勉強になりました。
はい。
はい。
一応、僕たち、
はい、はい。
そっちのあれじゃなかったかもしれないんで。
そうですね。ミステリーポッドキャストでしたね。すいません。
ミステリーポッドキャストの方の担当させていただいてるんで、僕たちは。はい。
失礼しました。
はい。ということなんですけれども、はい、まあ、いろいろとありますが、なんか告知とかありますか？
告知、まだないです。
はい。じゃあ楽しみにします、その告知を。一つだけあれじゃないですか、は
い、
ベンドラメレオのウィキペディアが更新されたってことだけ告知して
もらえますか？そうですね。はい。オリンピック代表に選出されたということでですね、ベンドラメレオ選手のウィキペディアを更新させていただきました。何を隠そう、作ったのも僕なんでね。はい。ベンドラメ選手のウィキペディアを作ったの僕だったんです、実は。
はい。はい。
はい、もう。
積年の思いがね、届きましたね、本当にね。
もう、長かった。この選手は、日本のバスケを変えると思った時から長かったっす。もう10年ぐらい経ちましたね。
いや、でも、実ってよかったと思います、
ね。いや、本当ですよ。嬉しいですね。はい、
じゃあ、その辺の話も含めて、この後していきましょうか。
はい、していきましょう。
ここで全部話して、そんな感じですね。はい。はい、じゃあ、ニュースでーす。
はい。
ニュースですけれども、
はい。
はい、ね、さっき話してたように、今月のね、末から行われます、オリンピック代表、はい、今月末だよね。うん、はい。の、12名、男子ね、バスケ男子日本代表の12名が発表になりました。
はい、
一応読んでいきましょうかね。
はい。
ナンバー順ですね。はい。富樫勇樹、比江島誠、八村塁、ベンドラメレオ、はい、渡辺雄太、金丸晃輔、馬場雄大、ギャビン・エドワーズ、田中大輝、シェファービー、コウキ、渡辺ヒュー、張本天傑という12名です。
はい。
いや、でもレオは本当頑張ったよね。
頑張りました。
レオは頑張った、本当に。
2回連続ぐらい最後で漏れてましたからね。
うん、そうだよね。
そうなんですよ。
13人目だったからね。
そう。感慨深いですね。これで何が、ね、はい。はい、さっき。
はい、はい、いよ。うん、どうぞ。
何が衝撃って、うん、川崎の選手がいなくなっちゃったっすよね。
そうなんだよね。はい、辻くんがね、まあ、ファジーカさんもともと不参加表明していたんですけれども、
うん、
篠山選手がいなくね、落ちちゃったっていうことで、はい、辻くんが最後の取り出だったんですけれども、
はい、
っていうか、あ、でも一応辻くんはもう扱いとしては広島の選手か。
まあまあそうなんですけどね。まあそうなんですけど、川崎の選手がいなくなってしまったと。でもアシスタントコーチでしたっけ、勝久。
はい。はいはいはいはい。
ね、
ジェフリーさんね。
はい、ジェフリー勝久さんが入ってらっしゃるということで、う
ん、はい。はい。元渋谷のヘッドコーチですね。はい。
そうですね。はい。
うん。いやでも、レオね、さっき YouTube でも言ったんだけどさ、
はい、
まあ、ね、やっぱり、ここなに、新田さんもさっき書いたけど、2年半ぐらいですか、はい、代表に呼ばれ出したのが。
はい、うん。
で、ずっとね、その、ポイントガードとしては、まあ絶対1番手、富樫勇樹、絶対2番手、篠山竜星がいて、はい、で、安藤聖也か、はい、ベンドラメか、というところで、ね。
ね。
まあ、選ばれたとしても12人から漏れたりとかしたりとかして、
はい。はい、
うん。 泣いてる、慎太郎さんが泣いてる。というところから、まあ、篠山選手がね、まあ、落選ということで、
はい、
うん。で、まあ、そこのね、安藤聖也と争ってた部分を、はい、まあ、でも本当にね、強化試合良かったんで、
はい、
うん、見事、勝ち取ったっていう感じだよね。なんか誰かがいなくなった、怪我とかで誰かがいなくなったとかじゃないもんね。
はい、
うん、
勝ち取ってくれましたね。下馬評で、あれ田中大輝選手、ポイントガードもいけるじゃんみたいなことにもなって、何度萌えになるんだと思ってたんですけど。
そうだよね。
いやー。
ちょっと YouTube でもさっき言ったんだけどね。はいはい、まあ、先発田中大輝っていうのは多分濃厚だと思うんですよ。
うんですね、
ラマスの今の感じだと。
はい、
うん。で、2番手に富樫じゃなくて僕はベンドラメ出てきても全然いいんじゃないのかなっていうふうに思ってるぐらいなんですよね。この間の出来を見たら。
うん、うん。
オフェンスも良かったし、なんてだってディフェンスがいいっていうのが一番で。
うん。
うん。ね、まあ、その、まあ、富樫くんが悪いって言いたいわけじゃないんだけども、はい、高さの部分でも、まあ、180いくつだっけ、
はい、
?6 か。うん。うん。全然ね、いいじゃないですか。
はい。
うん。っていうことを考えたら2番手で使っても全然いいんじゃないのかなって思うような感じではいるんですけどね。うんうん、
そうですね。やっぱり、僕の中では、田中選手と全く方向性が違って、色を変えるって意味で、富樫選手が後からガンガン行くっていうのも全然あるなと思っていて、で、そうなった時に必要になってくるやっぱりディフェンダーとか、そういった役割ですよね。ディフェンスとか、あとはペイントタッチをしていく。うん、プルアップ3とかステップバックとかじゃなくて、うん、もうとにかくドライブをしていくよっていうところが欲しくなった時に、使ってくれるんじゃないかなと。2番手ないし3番手で使ってくれるんじゃないかなと僕は思ってます。
うんうんうんうん、
はい。
そうね。田中残してベンドラメが入ってきてもいいしね。
そうそうそう、そうなんですよ。
うんうん。
そうなんです。
比江島くんとかが下がったりとか、サババくんとかが下がったりとかしてさ。
はい。
うんうん、
ちょっとスターター、多分スターターではないと思うので、残念ながら。で、スターターを、例えば2クォーターとかでちょっと休ませなきゃいけない時とかに、はい、うん、うん。エッセンスとして非常にいいと思いますよ。
はい。
はい。
いやー、嬉しい。僕は嬉しい、単純に。
もう嬉しい。うん、もうだ、うん、だってさ、延岡で1年生で入ってきた時から僕はずっと見とるもんってね。
あ、そんな前から見てんの？
ずっと見てますよ、
すごいね。
ええー。うん、
今日なんか宮崎県のなんか県のなんかの新聞かなんかのアカウントもね、うん、はいはいはい、ベンドラメが入ったっていう宮崎のアカウントが言ってたんで、そんなあれなんだなと思ったけれどもね、はい、うん。
まずはその名前でインパクトがあってっていうのはもちろん最初なんですけど、ね、絶対忘れないじゃないですか。ベンドラメレオっていう名前、ね、
うん。ベンドラメさん以外、レオ以外にベンドラメさんに会ったことないもんね。
僕もないです。ないです、ないです。聞いたこともないです。
最初見た時、悪の提督かと思ったよね。ベンドラメってね。なんかダース・ベイダーみたいじゃん、なんか。
うん、そうですね。スター・ウォーズ感ありますよね。
スター・ウォーズ感あるよね。
はい。
いや
まあ、スタートはそこから、なんだこのすごい選手と思って、
う
ん、で、東海に入って、で、天皇杯、うんうん、いや、これ、もう大丈夫かな、天皇杯で、サンロッカーズと当たったんですよ、はい、日立、当時。
あ、そうなんだ。
そうなんです。ハイトベルトとか、アイラ・ブラウンとかがいた時に当たったんですよ。
うんうんうんうん、うん。
で、そこで、前半、なやったら、めちゃくちゃいい試合してて、勝つんじゃないかぐらいまで出たんです。
そう、東海大学。
まあ、全員 B リーガーの時代ですよ。
今なってみれば、
はい、はい。関野選手とかがいて、全員 B リーガー時代の、東海。
ザックバランスキーとかいてね。
そうそうそう。むちゃくちゃ強かった時に、これ、うん、3クォーター中盤までこれ勝つんじゃないと思ってて。
へえ、そうなんだ。
そう。で、僕結構昔に、ちょっとお話しする機会が、あって、ファンカンみたいなやつで。あれ、東海大学あれ、もしかしたら勝っちゃってたかもしれないですよね、なんてノリと勢いで聞いてみたら、いや、実はあの時サンロッカーズ内定してたんですって言ってたんです。
勝っちゃまずい、勝っちゃまずいみたいなちょっとあったかもしれない。
でも、いや、本人は多分勝ちたかった。勝てるかもしれないって絶対思ってたと思うんですよ。まあ、そうだね。はい。
うん。
これ言ってよかったから、多分もうだいぶ前やから、5年以上前やから大丈夫やと思うんですけど。
まあまあまあそうだね。
はい。
うんうんうんうん、
で、その時に、僕はその時もう来てくれ来てくれ、サンロッカーズに来てくれってずっと思ってて。
あ、そうだったんだ。
はい、
うんうん
うん、NBL 最終年にちょうど、いわゆる特別指定みたいな形で、入ってくれたんですよ。
なるほどね。うん、すごいね。ベンドラメレオ、小島元気、橋本康介、 トングー、はい。はい。で、一個下に今、新潟の大谷くん、はい、寺園修と中山拓也。
はい。はい、
こう、あれだよね、関のこの年だよね、はい、多分ね。うんうんうん。伊藤達也だね。
はい、全員、頑張らない、うん。東海大学のゴールデンエイジの時に。
あ、ザック・バランスキー一個上だ、ごめん。
あ、そうですね、一個上ですね。
うん、うん。うん。うん。ケビンとか藤永くんと同い年だね。
はい。
うんうん、そっか。いやー、これは本当に良かったねっていう感じはしましたし。まあでも本当勝ち取ったな。ラッキーとかじゃなくて勝ち取ったなっての間違いなくあるんで、
う
ん。
はい。
素直に称賛できるなっていう選出だと思いました。ベンドラム君に関しては。はい、ちょっとみんなそうだけど。うん。
はい、
で、あと、まあトピックとしては、渡辺ヒューが残りましたね。
はい、残りましたね、
うん。
はい。
どうすか、慎太郎さん的に。僕は正直、いくら成長株だ、いくらラマスのお気に入りだって言っても、最終的な竹内どっちか残すんじゃないのかなって思ってた部分があったんですけど。
そうですね。ここは僕もちょっとわからないところではあるんですが、まあインサイドは手堅いので、うんうん、まあそこでっていうところはあったんですけどね。まあでもちょっと驚きですね、うん、本当に。
まあ、先々週話した、やっぱその先を見てくれているラマスもっていう話にも通ずるのかなっていうのはあるんだけども。うん。
嬉、うんはい、しい。まあ、これは本当にありがたいというか、ラマスヘッドコーチ優しいなっていう、ところだと思いますね。うん。
まあ、シェーファー、ヒューっていうインサイド二人。ね、それこそ竹内くん兄弟と太田選手っていうね、長らく、日本のインサイド、長らくどころかもうね、何百年っていうぐらいね、本当に、
はい、
長らく日本のインサイドを支えてくれてた選手にはもちろんリスペクトと感謝はありますけれども、ここで世代交代がね、大きな大会であったかっていうのがやっぱり印象的だなっていうのはありましたよね。うん。
まあでも、ご本人たちも、もし、ここのとこでは良かったと思ってるのかもしれないですよね。
まあね。
当然出たかったでしょうけど。良、
うんうん、
かったなって。
はいはいはい。まあね。あと、まあ、帰化選手枠の争いとして、はい、キアビン、ロシタ論がありましたけど、ずっとね。
そうですね。やっぱり、あれなんですかね。やっぱ、僕、やっぱフリースローネックだったのかなとかちょっと思っちゃったりするんですよ。
あ、まあ、それもありますよね。まあ、数字の面だけ見たら間違いなくギャビンなんでしょうけれども。
そうですね。
ロシターって数字で測れないくチームに貢献する部分ってのはたくさんあるんで。
う
ん、
そうですね。
まあそれ、だからこそタイプが違うからこそ悩みどころだなって思ってた部分があったんだけど、まあでもギャビン、まあ仕上がってたなっていう感じはあったので、うん、いいのかなっていうのありますけどね。
そうですね。まあ古城さんがおっしゃってた、先週ね、あのゲストで来ていただいた古城さん、同席でいただいた古城さんがおっしゃったように、どっちの方が、あの、八村塁選手とフィットするのかっていうふうに、考えた時には確かにギャビン選手の方が若干フィットするのかなと、スペーシングできるんでとか、走れるんでとか、そういった面ではね、あるのかなと思ったんですけど。
確かにね。いやでも、ファジーカスが帰化した瞬間にはさ、まあ、それは2020年だったから、オリンピックが当時の予定ではね。
まあまあそうですね。
もうファジーカスオリンピックじゃんと思ったけど、
ね。決まりじゃんと思ったんですけどね。
はい。その後帰化したロシタ、あ、ロシタオリンピックじゃんと思ったけど
ね。思いましたよね。
その後帰化したギャビンがオリンピックっていうね。うん、はい。まあ、この三段落ちみたいな感じになったんで ね。
運命のいたずらと言いますか。
わ、うん、からないね、これは。だから本当2020年にやってたらまた違ってた、違ったメンバーになってた。
絶対そうだと思う。
絶対渡辺ヒューは入ってないだろうし、ベンドラメ君ももしかしたら入ってないだろうなっていうふうに思うし。
いや、本当そう。一年ずれたことで多分だいぶ変わったんじゃないかなと思いますね。
シェーファーすらもわかんないよね。シェーファーも三河であれだけ使われたから成長したっていうのもあるからさ。
はい。
うん、
いや僕やっぱ張本選手が残ったのが僕はすごく嬉しい。
はい、これは本当に素晴らしいことですよ。嬉しい。本当に。
あのイラン戦でのディフェンスとかね、見たら。
よかったよね。アンドシュートも良かったけど、多分まあそのラマスが言ってたように4番でも使えるってことを考えたら、まあサイズがあって、ディフェンスができて、 ていうね、普通にもまあ打てるっていうところを考えたら、張本くんが一番使いやすい。まあ、この12人をトータルで考えたらね、っていうところで、まあもちろん彼のパフォーマンスはすごく良かったので、そこに何もあれもないんだけれどもさ、いやー、張本くんもね、ベンドラメと一緒でさ、それこそね、現地まで行ったけれども、ロスターが外れるとかさ、国内組では入ってるけれども、ね、どっちね、八村が来るならば外れるみたいなさ、のが続いたので、はい。いやー、そういった意味でも。
他人事と思えないんですよ、僕は。本当に。
そうね。
あそこディフェンスに活路を見出したっていうところがやっぱりね、
素晴らしいね。
スイッチできる選手はやっぱり貴重ですよ。そこに活路を見出したっていう多分自分の中でかラマスのヘッドコーチのその教えがあったのかわかりません。おそらく自分で見つけたんだと思うんですよね。いや、で、代表的
な選手。
はい。
なんかですね、トラッシュトーキングセオリーで出てた時の話が、ラマスにも体を大きくしろって言われてたみたいで。
はいはいはい。
まあ、実際ちょっと大きくなったもんね。
大きくなりましたよ。
昨シーズンね。それ考えたら結構というかかなりというか並々ならぬ、はい、努力があったんだろうなと思うと、ここでね、まあ、良かったなっていう感じはありますよね。やっぱ当たり負けしないもんね、本当にね。
ディナイしながら裏も、ま、守れてたので、ディナイすると裏取られたりっていうのはあるんですけど、そっから裏取られずにスクリーンアウトまで持っていけてたじゃないですか、イラン戦で。いや、僕そこすごいと思ったんですよ。ボックスアウトまで持っていけてたっていう。
はい。いやー、楽しみっすね。
楽しみ、
はい。楽しみですけれども、はい。対戦相手ですよ。はい4月26日、スペイン。
おっす。
4月29日、スロベニア。
おっす。ルッカード。
8月1日、アルゼンチン。
おっす。
はい。はい、スペイン、世界ランキング、フィバランキング2位。スロベニア16位。
おっす。
アルゼンチン4位。
おっす。
いやー、まあ、リトアニアが来るかなと思ってましたけれども。
はい。
はい。ドンチッチがやっぱり覚醒しましたね。
はい。ルカドンが来ましたね。はい。
ルカドンが、トリプルダブルですよ。
はい。
OQT 決勝で。
はい。
やっぱ半端ないね。初のオリンピック出場らしいですよ、スロベニアは。はい、
ルカドンはね、僕ね、ちょっとね、昔話しちゃうとね、2016年かな、はい、ケビン・デュラントが出た年
はいはいはいはい。
に、プレシーズンでバルセロナ、あれバルセロナじゃねえわ。レアルマドリードとやったんですよ、OKC が。その時に、ものすげえ若い選手が、17歳ぐらいの選手がベンチにいるって言ってて、で、その選手がルカ・ドンチッチだったんですよ。
あー、なるほどね。
はい、僕、その時初めて見て、確かにシュート入んないんですよ、若いから、やっぱり。まだまだ未熟だったんですけど、パスとドライブがすごくて、めちゃくちゃ覚えてたんですね。はい。
いやー、これ、月末に向けてルカドン対策委員会立ち上げなきゃじゃないですか、僕たちが。
いや、もう、出てる。もうやってる、いろんなとこが。やってる。
いやいやいや、日本代表が対策するには。
あ、そういうことね。そういうことね。はい。
そう。NBA ではじゃなくて、はい。
そうですね。
日本代表がルカ・ドンチッチをどう止めればいいんだ。いや、止められないだろうっていう話をね。
ねえ。どうやって止めましょうかね。どうやって止めましょうか。6人目出すしかないんじゃないですか。
さりげなく。6対5でやるってこと？
うん。すっと6人目出す。すっと6人目出す。
それはできたらあれだけどね。いや、でもすごいから、本当に。
いやー、楽しみ。楽しみ。見たい見たい。
普通に40点とか普通に取ってくるけどね。まあ、48分だけれどもさ。いや止めれば、止めれたら周りが打ってくるしね、っていう話もあるしさ。いやー、ちょっと楽しみですね。はい、誰が、慎太郎さんがヘッドコーチなら誰にディフェンスさせます？ルカ・ドンチッチを。
いやー、
日本代表。
僕だったらビッグで行くしかないから、正直渡辺選手とかに当てなきゃ無理だと思ってます。
まあそうっすよね。うん、
渡辺選手当てなきゃ無理。
まあ、
だと思う。
ポジション的に田中大輝っていう話になるけれども、うん、まあ間違いなくサイズでも劣ってるし、うん、あとまあ世界的なそのね、経験値、ね、うん、インターナショナルな経験値って考えたら、渡辺裕太をつけるのが一番適策ですよね。
いや、田中選手が力不足だっていうわけではなく、やっぱり経験とかの、やっぱり、
そうだよね。
見たことあるっていうのはでかいと思うんで。
そうそうそう。
僕だったら渡辺選手、一択かなと思ってます。
そうだよね。
はい。
いやー、これはやべえぞ。ドンチッチ対日本だぞ。
いや、これでさ、ドンチッチ止めたらですよ、渡辺選手。
止めたらもう、ね、止めたらもう、来年マブスだね、
マブス、マブス、うん、マブスに9番が取ってくるわ。はいっつって、はい。
いやでも本当にさ、そう笑い話じゃなくさ、うん、まあババ君しかり、はい、日本のね、まあ例えばまあ、若い選手シェーファーとかさ、うん、あのヒュー君とかさ、うん、そういう選手がこういうところで活躍して、うん、あのワンプレーでもさ、なんか印象的なプレーすることでさ、
う
ん、サマーリーグに呼ばれるとかさ、G リーグに呼ばれるってことも全然現実的なこと話なんで、
いや強いチームと当たるのが一番いいんですよ。
そうね。
マジで。これ本当に。
注目されるからね。うん。うんうん。そういった意味でスペイン、アルゼンチン、まあ、
完璧じゃないですか。
世界の4強のうちの2つです。うん。まあ、ワールドカップでアメリカともやってますしね。
どうする、ババ選手とかがルカ・ドンチッチブロックしたりなんかしたらさ。どうする？
いやー、あり得るよ。でも、
ハイライト。
あの子は、そう、あの子はハイライトメーカーだから、こういう時こそ燃える人だからね。うん。うん、いや
もう、
ドンチッチの上からダンクとかしてほしいわ、ババちゃんには。
いや、もう、すごいよね。すごいよ、いや、でもそれが夢見れるっていう時点でなんか。
う
ん、
そうそうそう。いや、夢見れるっていうか、現実として起きること、可能性があるっていうのがね。うん。いや、本当にいいことだよ、これは。まあ、
その妄想だけでご飯3杯ぐらいいけるわ、マジで。
逆に、富樫くんみたいな、ね、富樫くんがさ、はい、もう、あんなスピードで、じゃもう止めらんないよってさ、
そうそうそう。
ね、スペイン人とかが言ったらさ、うん、ね、また NBA も、
あるある。
なくはないからね。
あるある。
うん。年の問題じゃなくて、本当活躍次第なんで、うん、はい。いやーこれはめちゃめちゃ楽しみですけど、今はね、いくらでも言いたい放題
が
言えるんでね、どんどん言っていこうと思うけど、
うんうんうん、
はい。うん。はい。いや、でも本当に、まあ、現状ね、この間の強化試合見て、納得の人選だな、というふうには思いましたんで、
はい、
うん。はい。いや、楽しみでしかないよね、っていう話ではありますよね。うん、
そうですね。
はい。ということで、まあ、でも、慎太さん本当に、ベンドラメ選手おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、まあちょっと国内の話をして、まあさっきも国内の話なんだけども、国内の話していきましょうか。
はい。
はい、そうだね。はい。一応お便りいただいてるんで、お便りちょっとまずこれ読ませていただきたいなと思ってるんですけれども、ズボンさん、慎太郎さん、こんばんは。胡椒です。
あー、胡椒さん、こんばんは。
はい。全世界70億人の晴山ケビンファンの皆様、先週の配信にて、富山グラジーズに加入した元ジェッツ選手で晴山選手のことを言われて申し訳ありませんでした。はい。さて、今週一番のニュースといえば何でしょうか。ザバーン、そうです。海なし県に波は立つんです。輪島エリアさんの群馬クレインサンダーズのアシスタントコーチ兼スキルコーチ就任のニュースでしょう。うん、また、酒井達明さんも、アシスタントコーチと、アシスタントコーチと、ディベロップメントコーチかな、就任ということで、うん、若い陣営となりましたね、うん。ぜひこの件について一言お願いします。ということで来てますけれども、
まあ、
びっくりしたね、僕は。
びっくりした。結構なんだろう。チャレンジングというか。
そうなんだよね。ね、だから。
酒井選手って、だって、大卒出たての。
そう、酒井くんは。
まあ、怪我をされてるんでね、まあ、っていう。
そう。うん、僕も、ちらっとね、その、どことは聞いてないんだけれども、まあ、日常的にやりとりしてるわけですよ。
ああ、そうかそうか、そうですよね。
そうそう、動画作ったりとかする関係で、はい、で、まあ、帰ってくる前とかも一回、向こうにいるときね、これから、LA のさ、NBA のワークアウトみたいな、ワークアウトみたいなのに参加していたから、帰国直前、その前に、話したときには、まあ、日本のチームで、まあ、そういうスキル、コーチね、なんかコーチみたいな感じでやりながら、はい、まあ、ちょっと、選手として復帰する、うんうんうん、まあ、怪我してたからね。
そうですね。うん、
復帰するっていうような話をもらってるみたいなことを言っていたんで、うん、
はいはいはい、
まあ、だから、
はい、
まあどっかのチームでそういうチームって言っても多分 B3 とかそれこそ長崎みたいな刷新加入のチームとかなのかなってちょっと思ってたんですよ、僕は勝手に、ね、それは勝手に僕の想像で思ってたんだけども、うんうんうん、まさか B1 チーム、はい、しかも僕の近所の群馬という、
ね、いやーそうですね、ご近所ですからね。
びっくりしてすぐメッセージ送ってさ、群馬かよっていう話でさ、
いや
あれだったんで、うん、うん、でイリアさんもね、そのアスフレでさ、はい、やっててさ、はい、うん、でまあ引退とは明確に言ってないですけれども、うん、はい、まあセレック3とかもしかしてやるのかな、わかんないけれども、はい、アシスタントコーチっていうことで、この二人が近所に住むということなんでびっくりしてます。
いや、いいじゃないですか。だって酒井辰明選手って言っていいのかあれですけど、だってキャプテンやってましたからね。
そうだよ、ね、うん、大学4年生の時はね、
キャプテンやってましたから、
異国の地の人なのに、やってましたからね、
うん、あのオフェンスシステムは何回見ても面白いんで、そのあたりのディベロップメントとかあるのかな。あの
ノーピックアンドロール、
そうそうそう、
ノースクリーン、なんだっけ、うん、ノーポストアップ、
そうそうそうそう、うんうんうん、いや見てない人がいたら見てほしい、
あのバスケすごいよね。
だってあのコーチダニエルが着目してましたからね、うん、
あ、そうそうそうそうそう、はい、あのアメリカのね、アメリカ人のすごい有名なその戦術を解説する YouTube の人でしょ、
そう、うん、今ダラスに行ってますから、ダラスマーベリックスにコールアップ、
そうなんだ、
そう、
うん、入ったんだ、
だから今動画の更新ちょっと止まっちゃってるんですよ、ダラスに行ったの、マーベリックスの首脳に入ったんです、スタッフに、
あ、そうなんだ、
うん、そうなんですよ、
だからまあ、そのダニエルの話も酒井くんからこういう人がいるっていう話聞いて、俺もいろんな動画見たんだけどさ、
はいはいはい、
うん、で、まあ、群馬ね、ちょっとアシスタントコーチとか、まあ、ヘッドコーチ以下、結構ね、コーチがみんな全員対談ってことになってたんで、はい、どうなっちゃうのかなと思ったら、ウィスマンが来て、
はい、
で、イリアさんと酒井くんが来て、
はい、はい、
あと、ビデオコーディネーターでね、福岡で、19年から2年間やって、ていた、うん、西柳さんっていうね、はい、アシスタントコーチ兼ビデオコーディネーターの方が来てっていう感じなんで、まあコーチ陣が一新されて、うん、でまあロゴやユニフォームや、うん、まあ本拠地も変わってっていう感じで、だから B1 で新しくね、まあこれでまあ勢いがあるいうチームになるだろうなっていうのは思うんで、まあ五十嵐圭も入りましたし、
はい。
はい、まあ、この間話したね、バルビンもね。
バルビンも入りました、入りましたし。オンドレイが入りました、はい、オンドレイが。
うん、いや、楽しみだな、群馬。
はい、絶対、五十嵐圭選手とバルビンっていう、その選手、二人だけでも見る価値は全然あると僕は思うチームなんで。うん。
はい。
いや、強
い。今日ね、チェコとね、
はい、
ギリシャの決勝やってたんですよ。
そうですよね。
今日じゃないか。昨日か。はい、今朝か。うん、やってて、で僕生で見てなくて見逃しで見てたんですけど、
はい、
いやバルビンやっぱでかいね、一つ頭出てる感じがするよね。あん中にいても、うん、でリバウンドもなんかすぐ取る、なんかもう外れた瞬間もうバルビン取ってる感じになって
る、うんうんうん、わかるわかるわかるわかる、なんだろうね、早いんすよね。高いからだけじゃないと思うんだよな、多分、
うん、だからね、ちょっと楽しみだな、うん。うん。なかなか簡単にリバウンド取れないでしょうって思うよね、普通に。うん、ディフェンスリバウンドに、オフェンスリバウンドに関しては。
はい、
うん。ディフェンスリバウンド、割合取れちゃうだろうなと思うんで。うん、
いやまあ、でも多分、その、今年からゴリッと強くっていう設計じゃないのかなと僕はちょっと思っていて。
もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。うん、うん、うん。
ミスマンヘッドコーチって、はい、強いチームをバリバリ強くっていう形よりも育てていくっていう色が強い印象なので、うん、うん。うん。だから、僕はもしかしたら何年で、何カ年計画で見てるのかななんて勝手に思ってます。
はい、はい。
まあ、ミスマンヘッドコーチ、ね、まあ、5年齢も、まあ、体調5年齢もあると思うんですけど、うん、うんうんうん、あるのかなと思ってるんですけど。
ねえ、こっから10年計画でやりますって言ってミスマン呼んでね、
そう。
ウィスマンが82って、それで勝ってもすごいことだと思うけれども、かっこいいけど逆にね、最年長のチャンピオンかっこいいから。
かっこいいですよね、でもそれは。
いやー、でも、これは面白いね、
うん。うん。面白いと思います。
はい。次の話題行ってもいいですか？
はい。
どこの話をしようか。まあちょっとね、いっぱいあるんで、はい、まあね、シーズンのちょうど切り替わりだったんで、
はい、
うん。いろいろとあるんですが、まあここはどうしても言っとかないといけないでしょう。島根スサノオマジックですね。はい。金丸康介、はい、安藤誠也と、現役オーストラリア代表、ニック・ケイというね、外国籍選手を獲得ということで、うん、ね、見ました？あの、発表会。
発表会自体はまだ見れてないです。
うんうん。すごい、なんか、かっこよかったよ、発表会。みんなあれやればいいのになって思った。うん、できないだろうけれども。
そうなんですね。
はい、うん。なんか、発表会見てたらチャット欄にズボンしか勝たんって言ってる人がいて、すごい嬉しくなりました。はい。
どういうこと？どういうこと？どういうこと？どういうこと？どういうこと？どういうこと？
いや、なんか、わかんないけど、ズボンさんの YouTube がいいですよ、みたいな感じで書いてくれてる人がいて、すごく僕は、それで、その発表会は嬉しくなりました。
いや、それ嬉しいっすね。
どんだけ自分が好きだったし。
いや、普通に嬉しいでしょ。
リアルタイムで見てなかったけどね。リアルタイムで見てなかったけれども、はい、すいません。
公式のコメントに自分の名前があったら嬉しいでしょ、どう考えても。
いやいや、でも、全然知らない人がね、書いてくれたんで、あれなんですけども、はい。いやー、金丸安藤入りましたね。
非常にこう、うん、なんて言うんだろう、好感が持てるというか、
はい、
外国籍選手はしっかり継続して、日本人選手を強化するぞっていう、
はいはいはい、
うん、僕の中で非常に好感が持てる補強のやり方なんだなと思ってて、うん。うん。
で、ポール・ヘナラがね、ヘッドコーチ就任で、はい、河合さんがアソシエートコーチになるということなんで、うん、まあ、うん、今シーズンの継続性、まあ、大部分の選手がね、継続なんで。
そう、はい、
またちょっと広島とはまた違ったやり方をしてきたなーっていう感じで、うんうん、だから根本の部分というかベースの部分は大事にしつつも、
はい、
飛び道具
欲しいところをね、
はい、用意、そうそう、用意してきた。いや、これスターター考えたら恐ろしいよ。でもスターターだけ見たらね、
うん、
うん、安藤、金丸、
はい、
まあ、ニック・ケイになるか、トラビスになるか分かんないけれども。
はい。はい、
ビフォード、はい、ニカ・ウィリアムスですよ。
は
い、いや、このスターターはやばいでしょ。
やばいっすよね。いや、強いよ、うん。間違いなく強い。
はい。
オンペーパーでは、
まあ、だからこそセカンドユニットが大事だよねっていう話だよね。
うん。うん。
うん、まあ、確かにそうそう。まあ、やってみないと分かんないのがあれだから、そのオンペーパーでってのはもちろんそうなんだけれどもさ。でも、地面だけ見たらやばいよなっていう。
いや、これ強いよ。うん、
強いよね。うん。
だって。
で、これで仮にそんなに勝てなかったら、来年もっとえぐい補強していくんじゃないかなっていうのもすごい楽しみなんだよね。
そう思った。なんかそう思った。これじゃ足りんのかってなって、ボンって。
そう。金丸アンドスやでもダメなのか。よし、じゃあもう10億プラスですみたいな。
いや、怖い。
ファジーカス島ねみたいなさ。
いや、でもそうなったらでも、いいっすよね。でもなんかね。
う
ん
うん、逆にいいと思う。うんうん、逆にいいと思う。市場が活性化することはいいことなんで。
そうそう。
やっぱりいい選手にはいい給料も取ってほしいからさ、
うん、そう、うん、なんかバスケットのいいところって一人のやっぱり力がで、うん、大きいじゃないですか、配分が、
まあね、5
人だから、
だから5人だからね、一人上とはね、
うん、シンプルにこう資金を投じれば強くなる可能性って他の球技に比べて高いと思うんですよ。
はいはい、はい、
うん、まあ野球はピッチャーっていうのは確かにあるんですけど、こう他の球技に比べると、ね、一人強いスーパースターを呼んでくれば、逆に言えばだから、どこのチームでも多分逆に言えばだから、レブロン・ジェームス呼んでくれば優勝候補みたいなことじゃないですか、言ってしまえばね。だからね。うん。
いや、間違いなくそれはあり
からね。そう、一人の選手とかの、二、ね、人の選手とかの加入で大きく戦力図が動くっていうのはバスケの面白いところなので、はい、
うん。
どんどんそういうチームが増えてくると面白いなと僕は思ってますけど。
そうだよね、うん。
投資がリターンが返ってくる可能性が非常に高い競技。
そうだよね。うん。
うん、
まあ、結局だからさ、その2026年のために2024年から審査を始めるって言ってるのもさ、はい、勝てばいいって話じゃなくて、
そう
結局お金をさ、落としてくれて、うん、お客さんが 来なきゃいけないわけだから。
そうそうそう。
まあそれを見越したらやっぱり代表クラスの名前がある選手っていうのはすごく大事になってくるんで、うん。うん、まあそれに関しては間違ったね。まあ言い方悪いよ。なんかその数字には現れないけれども、いい仕事をする選手っていうのもすごく大事だし、はい、すごく価値があるのもわかるんだけれども、はい、じゃなくて、やっぱりお客さんを熱狂させられる選手の方がね、今のこの先を見た時には大事になってくるのかなっていうふうには思ってはいるので。
そうですね。うん。うん、スモールマーケットチームは特にそうっていうところはあるでしょうね。
そうだよね。うん。うん。まあ、それで結局ね、まあ、アウェーとかでさ、まあ、地域にお金が落ちればいいわけです。
そうそうそう。
アウェー便が来たりとかしたら、地域にお金が落ちればいい話だし、
そう。
うん。それがやっぱりね、球団としてはね、社会貢献というかね、地域貢献にはなるわけだからさ。うん。うん、で島根行きたい人増えるでしょう、今シーズン。
行きたい。
うん、
行きたいよ。
めちゃめちゃ行きづらいけどね、出雲空港だっけ、うん、なんかあるけどさ、うん。新幹線で行ってもね、やっぱり広島とか岡山まで出なきゃいけないとかなっちゃうから。
はいはいはいはい、はい。いや、行きたい、うん。行きたいし、もうこれにさ、だから、だから、いわゆる、何金丸専用ズゴックとか出せばもう完璧よ。わかりますよ。言いたいことわかりますよね。
シャア専用なら、シャア専用なら、
ね。安藤専用ザクとかさ、もう出せばもう。
だから。
一発
それさ、なんで出さないんだろうね。だって、言ったら青く塗ればいいだけじゃん、ザクを。
青く塗って、
で、
何
背中にさ、14とか書けばいいわけじゃん。
14って書いて、バスケットボール持って、
はい、持たせて。
そうそうそうそうそう。いやものすごいロングレンジのスナイパーライフル持っとけばいいわけでしょ、金丸選手の場合は。
遠くからも、遠くからも絶対に当てますよっていうね。
遠くからでも行けますみたいな。
うん。
はい。
いや、どうなんだよ。それも待たれるよね、絶対に、ね。
うん。買う、買うと思っちゃうもんね。だって普通にさ。
買うよね。
ガンダムファンも欲しいんじゃないと思っちゃう。
うん。いや、欲しいと思うよ、ね。
欲しいと思うよね、
だってレア、レアであればレアであるだけあれだもんね。うん、いいわけだもんね、それはね。
うん。
うん、いやそれはちょっと、そうだよね。だからその、なんつうの、既存のファンを取り込むっていうことがまず一番簡単じゃないですか。その、いわゆるバスケットボールファンを取り込むっていうのが一番簡単じゃないですか。
はい。はい、
でもバスケに関わりが全然ない人も、にもやっぱりアプローチしたいじゃないですか。新規顧客としては。
うん。
うん、たときにそういうね、グッズっていうのは全然認知にはなると思うけどね。うん、だって子会社なわけだからさ、
うん、
スポンサーじゃないから、子会社なわけだから。
そう。なんぼでも多分、できないのかな、うん、無理なんかな、ちょっとでもロットをさ、はい、工場ちょっとだけそこのライン開けてくださいとか無理なのかない
や、できるでしょ。余裕でできるし、
ね、
だって売れるのが分かってれば、
うん。
だって絶対売れるじゃん、そんなん。だって俺だって欲しいもん、だって普通に。
うん、
そんなにガンダムも知らないし、
うん、
そんなに島根のファンでもないけれども、
うん、
でも欲しいもんね、やっぱりそれは。
いや、欲しいよ。
ねえ、ちょっとこれじゃあ、ご意見として送った方がいいんじゃないですか、
はい、
ツイッターに書くだけじゃなくて、メールフォームから、は
い。もうあったらどうしよう。もうまだないよね、多分そういうの。
あるか
も。プラモデル
ないともないとも。あったら絶対に、さすがに僕たちのとこまで届いてると思うんで。
そうですよね、うん、ニュースが。
はい。ニュースとしてね、届いてると思う。商品じゃなくてニュースが届いてると思うんで、うん、はい。まあ、だからそういった点で言うとね、広島もさ、ノバでさ、限定講師チャールズ・ジャクソンっていうのもありだと思いますよ。
いや、いい、受ける、受ける。絶対面白いって。限定講師。
限定講師、チャールズ・ジャクソン。はい。プログラマーなんでね、一応ね、彼は。
そう。エンジニア、うん、プログラマー、エンジニアだから。
エンジニアか、エンジニア、エンジニアか。
うん、
エンジニアっていう体なんで、ね。
体で、来てるから
。はい。うん。いやー、全然いいと思いますね。そういう親会社との関わりですさ。
はい。
うん。そう。はい。なんか、います他にこう、注目。まあ、まあ、今日びっくり、あ、今日じゃないけど、びっくりしたなっていうところで言うと、川村拓也、西宮ストークスとかはね、うん、いや、びっくりしたな、というふうに思ってましたけれども、はい。
B1 チームかなって思ってたんですけどね、川村選手、ね。
まあそうね、
ごめんなさい。
う
ん、いや、B2 が悪いってわけじゃないですけど、うん。うん、いや、でも、川村選手とかが B2 の西宮に行くっていうのは、うんうん、いいカンフル剤だと思います。B2 にとって。
うんうん。
うん、
そうだね。それこそ、ね、西宮も新しいアリーナを建てるって話、ちょっと前にしたじゃないですか。
そうそうそうそうそう。うん、
まあそこに向けて B1 昇格っていうのは絶対にあるとは思うので、うん、まあそういった意味でお客さん呼べる選手だよね、間違いなく。
間違いないですよ。
うん。
だって、一応言っときますよ。得点期待値、うん、リーグトップ20の選手ですよ。河村選手って一応言っときますけど。
そうだよね。
20番目に点決められる選手ですから。B1 で。一応申し上げときますけれども。はい。
確かにね。うん。はい、それ考えると、ね、B2 でっていうのはちょっとね、うん。うん、まあ、びっくりしたなっていうのが一番出てきたなっていうのを思ってるんですけれども、はい。うん。
とは、あれですか、やっぱりアルバルクの話ですか、ルカヘッドコーチ続投っていうのは今週じゃなかった。
あれ、それまだ話してなかったっけ。
はい、話してなかったような気がせんでもないんですが。はい。
ああ。まあ、でも、まあそうなるよね、はい、この富士ならねっていうことにはなるとは思うんだけれども、
もう、うん、B リーグ史上初体調不良からカムバックしたヘッドコーチということで名が刻まれたことでしょうね。はい、
それは名誉なんですか、ね、
名誉ですよ、名誉ですよ、やっぱり
名誉なんですか、ね、
そうじゃないっていうパターンを作ったのはでかいと思いますよ、はい、
まあそうだね、うんうんうんうん、じゃあ本当の体調不良だったのかな。
そうそうそう、そう。当然ですよ。何をおっしゃってるんですか。
はい。はい、しかも2年契約ですね。
そうそうそうそう。はい、いやもう、うん、うん。いや、切る意味がわからんかったから。だからずっと言ってたじゃないですか、やっぱでもさ。切る意味がわからんって、うん
うんうん。うん。そうだね。
メイン2人怪我してただけ。それで5割買ってました。どこで切る、うん、切る何かがあるのって思って要因があるのか。
確かに。まあ、だいぶ主力選手というか、もうね、ちょっと変わってきていて、外国人ポイントガードも入るんで、ちょっと変わってくるかなっていうのは明らかにあるんでね。
先週も言いましたけど、多分全然違うバスケットしてくるんじゃないかなと思いますし、で、スタッフ、また、田中亮、アシスタントコーチが入りましたよ。
はいはいはいはいはい、はい。
僕は仙台に行くんじゃないかと勝手に思っていましたよ。藤田ヘッドコーチの、こう、いわゆる、
そうだよね。マナ弟子。ヘッドコーチが呼んだ。
そう。
はい。チーム藤田ですからね。
そう。なので、でもいいと思います。これでアルバルクのアシスタントコーチが7人になりました。
だから本当ポジションごとにいた上で、それを統括する水野さんがいるっていうね。
うんうん、あるべき姿ですよ。
すごい。いや、これはすごいね。
うん、まあ、うん、それぞれそのスキル、あの、アシスタントコーチ兼スカウティングコーチとか、スキルディベロップメントコーチとか、ね、あるんですけど、
うんうん。
まあ、アシスタントコーチとくくりだと7人目です。
すごいね。
うん。僕の敬愛する森コーチと、
はいはいはい、
ね、
はい、はい。
あと池田コーチでしたっけね。池田コーチと、うんうんうん、を、よりちょっと年上の、ね、うん、田中コーチが入るっていうのは非常に僕はいいと思います。うんうん、はい。うん。あの、ガード選手に確かガード選手だったと思うんで、ハンドリングとかの当然ね、あの、スキルディベロップメントも、はい。僕勝手になんか、不入選手をコーチしたのは田中選手、田中コーチなんじゃないかと勝手に思ってるんで、僕は。はい、琉球でね。
いや、でも間違いないでしょ
う。ですよね、うん。やっぱそう思いますよね。
それはそうですよ、うんうんうん。
間違いないと思ってるんで。
藤田さんも明確にやっぱりね、その、ガードの能力を上げるって、不入のガードの能力を上げるっていうふうに言っていたんで。
はい。
うん。まあ、そうだとやっぱりね、そのコーチは多分ついてた、田中さんがついてたと思いますよね。
はい。
うん、
いや、これ超楽しみじゃないですか。選手だけじゃないっていうの、すごくないですか？
まあ、そうね。すごいよね。
選手にね、あの、フォーカス当たりがちですけど、
うんうんうん、うん。
アシスタントコーチもしっかり、
はい。
増やしてる、
はい。ジェッツもだってすごい数だったもんね、うん、コーチの数が、うん。うん。前田さんが入ったって話しましたけどさ、
はい。
うん。いやー、だから強いチームは、どんどんそういうところにね、はい、リソースをっていうのがあるとは思うので、
うん
うん、いやだって川崎もだってね、
あの、そうっすよ、
坂さんとジェフリーさんがアシスタントコーチしてる時点でおかしいもんだ
って、S 級何人いるのっていう、S 級コーチ何人みたいな、
はい、そこがすごくやっぱ重要だよねっていう話になってきちゃうよね、
はい、
うん、ちょっとレバンガが心配だわ。
あれ、レバンガ
ヘッドコーチ、まあ決まってはいる。
コーチ決まってますよね。決まってます。
決まっ ってはいるけど、まだ発表できない状況にあるらしいです。はい、
なるほど、
はい。はい。なので、まあ、そういう状況にいる人なんじゃないのかなと。はい。今、別のお仕事をされてる方なんじゃないのかなというふうに、はい。勝手に推測しておりますけれども。
そうですね。
はい。まあ、楽しみだけれども、でもアシスタントコーチもね、以下発表になってないんで、まだ、うん。上野さんとか、ね、上野くんもいなくなっちゃったしね。
スタッフも気になりますよね。
うん。はい。ということですけど。
どうしますか？
あとなんかあったかな？
どこも触れてない、うん。あのチームに触れますか？
え、どこどこどこ？
新潟アルビレックス BB です。
いやー、これさ、まあ、今日ですよ。
はい。
西田選手と能見選手、契約解除という、ね、表現をしていたので、まあ、多分複数年契約だったんでしょう、
ね、
普通に考えれば。この表現からするとね。
能見選手、うん、そうだね。
はい。だけれども、まあ、どちらが望まなかったのかは書いてないけれども、はい、まあ、途中で解除という話ですよね。は
い、
う
ん、日本中がざわついたパワハラ撲滅宣言から一週間。
パワハラ撲滅宣言か。
はい。
あ、ね、
なんか、
はい、処分。厳格に処分しますって書いてあって、はい、処分したんですかね、
うん、なんか第三者機関からの調査をっていう話はあったような気がせんでもないんですけど、
あれをね、1分目の通り受け取る人はいないよねっていう話
で、
ね、
いやもう何ってブースターの人がマジでさ、なんかもういたたまれない気持ちに僕はなるんですけど、
そうね、
いやこれ、うん、ねえ、なんだろう、
うん、
なんだろうな、なんか僕やビュースターやめますって人が出ないことを祈るばかりなんですよ僕。
そうね、うん、
で今な、
まあ、スポンサーもそうだよね。
そう、スポンサーも離れていかないかすごい心配、
うん
うん、今現状外国籍選手1人で7名ですよ、ね、ま
あ、ロスコア
ね、
はい、
でヘッドコーチが決まったのはすごく良かったなと思います、はい、本当に。
そうね、うん、まあ、平岡さんは新潟でずっとやってた人なんで、まあ、ある種の助け船みたいな感じだったのかなっていうふうに思うし、
うんうん、そこはもう本当功罪
で、まあ、選手もね、
そう、
岡本博以外は全員新潟出身、
はい、
あ、ロスカレンも含めて新潟出身の選手ということで、
はい、ロスカレンも含めて、ね、
ロスカレンは違うか、ロスカレンも含めて、はい、新潟出身の選手ということで、はい、いやー、まあ、ちょっと。とね、
あと5人、
どうなっちゃうか、ね、5
人か。あと5名、
はい。少なくても2、4、5人は取るね。12人で行くのであれば。
うん、
はい、うん。まあ、外国籍は取れるとは思うんすよ。
はい。
お金があるとかないとかの話ではないと思うんで。うん。うん、まあ、ただ、例えば、まあ、これもだから、本当俺、すごいひねくれたというか、嫌な言い方というか、失礼な言い方になるかもしれないんだけど、
はい。
まあ、まあ、その、元々いた選手が、まあ残らないっていう決断で仮に、西田選手とか能見選手がもうこんなチームにはいられないっていう形で出たかもしれない。
かもしれない。
はい。
うん、
はい。ただそういうチームに、ロスターの枠が空いてると。
はい。
ってなった時に、まあ B1 でやりたいと思ったら、
はい。
はい、まあ、そういうチームだって分かっていたとしても、はい、行くという選手がいて、
うん、
で、また何かね、こう、良くなくて、一年でっていうのを繰り返すのはちょっと、嫌だなっていうね。
うん、そうですね、うん。まあ、チャンスはチャンスですよね。
もちろんチャンスだし、その試合で、うん、まあ、それと、その話、試合とさ、そういうのはまた話が違うっちゃ違うかもしれないんだけれども、
はい、
ね、その B1 だからっていうところでそういうチームに行って、何かこうね、嫌な思いはしてほしくないなっていうのは、別に新潟がいっぱい、でも今もそういう体制だというふうには思わないけれども。
はい。
はい。っていうのは思いますよ、ね。
はい。
はい、うん。
ちょっと、勝手にドキドキしてる。どんな選手が来てくるんだろうなっていうところですよね。
はい、うん。まあ今日遠藤選手、うん、遠藤前選手ね、
はい、
リリースありましたけど、まあルーキーシーズンで新潟出身ということなんで、うん。うん、
ね、ホームタウン。
もちろん頑張ってほしいよね。
うん、選手になってほしいですよね、
うん。うん。まあ、どうなんでしょうね。はい。まだちょっと一番、まあ青森もかなり心配ではあるんですけど、 青森もまだ3人しか選手の契約ないんで。
あ、そうでしたっけ、うん、青森って。
青森はね、そう、ホッティは決まったんだけど、ホッタヘッドコーチ決まったんだけど、まだモンちゃんと大地、白山大地と駒澤選手っていう3人しかまだ発表、うん、継続の選手3人しか発表なくて、はい。はい、で、まあ、ほとんどの選手が、まあ、重厚賞に出ていると、はい。で、移籍で入ってくる選手も今のところは、にないという形なんで、はい。ねっていうのはありますよね。
変な感じになっちゃったね。
いい方向に話が、あのさ、いかないって分かってる感じがなくて、新潟に関してはなんか、
慎太郎さん。なんかね、うん、最後に言っちゃったみたいなのがありますけど。
はい、はい、はい。一応最後、ちょっと後味よろしくするために、山本修介くんが決まりました、はいはい。愛媛、オレンジバイキングスですね。
はい、おめでとうございます。はい、
よかった、
うん。よかったですね。
ちょっと遠くなっちゃうし、はい、B2 の西なんでね、B1 の、あ、B2 の、B1 との対戦はない、もちろんないですし、うん、B2 の東もね、関東圏のチームが越谷と、アスフレしかないんで、
うん。
うん、まあ、ちょっとあまりこう見に行ける機会は少なくなっちゃうかなっていうふうには思ってるんだけど、個人的にはね。
はい。
はい。
いや、でも、うん。
ただまあ今シーズン、はい、な、うん、あ、いよいよ。うん。
まあ、経験も十分豊富ですし。
はい、はい、はい、はい。うん、うん、うん。
間違いなく、愛媛にとってはいい加入だったんじゃないかなと僕は思ってます。
そうだよね。うん、いや、スタメンでいけるでしょ
う。うん。
うん。うん、っていうのあるよね。うん、はい。情報さんも入ったしね。
う
ん。
そうそう、そうだった、そうだった。情報選手もいるんですよ。
そうそうそう。そうそう。
うん、楽しみですね。
まあ、ユージン・フェルプスも、アンドリュー・フィッツジェラルドもいい外国籍なんで、うん、日本人、日本を知っているいい外国籍選手なんで、
はい、
うん、まあ、そういった意味でも、山ちゃんね、いい関係築けるかなっていうふうに思ってるし、うん、はい、うん。まあ、ちょっと楽しみですね、はい、姫に関しては、
は
い。うん。ということで、はい、はい、慎太郎さん、こんなぐらいでよろしいでしょうか、今日は。はい。はい、じゃあ、なんかでもなんかいろいろと話したいこともあったような気もするけれども、はい。そうだよね。渋谷も全然動いてないもんね、まだね。
あの、
12人契約しちゃったから。
木野さんが戻ってきました。
木野
さんが戻ってきました。
木野さんがね、
日立を知る男。
清水大志郎さんが3円に行っちゃったんで、はい。
はい。
うんうん。うん。
木野さんが、B リーグ開幕まで、日立に、サンロッカーズ東京にいた。
はい。はい、はい、はい。
木野さんが戻ってまいりました。
なんかチームの雰囲気良くなりそうだよね。
うん、嬉しい。すごくね、うん。
楽しくなりそうだよね。うん。うん、うん。
だから当然ベテラン選手の時も、ロッカールームスタッツも多分良かった選手だと思いますのでね。うん、うんうん。
はい。まあ、伊佐さん継続で、はい、まあ、確かに帰ってきたのは紅葉だけ、うん。はい。まあ、ハレルソンはね、出戻りなんで、はい。うん。また同じような渋谷の、あのバスケが見られるんだなと思うと、嬉しいよね。
はい。はい、紅葉選手はマジで嬉しい。うん、3番の選手が入ってきて、うん、あの若手で動く、ね、アスレチックな選手が入ってきてくれたのは、渋谷のバスケにぴったりだと思うので、はいはいはい、すごく嬉しいですね。うん。うん、
これどうなんだろうね。野口大輔、山内くんっていうさ、はい、まあ、ポイントガードの選手と日本人ビッグマンが抜けて、はい、その代わりが入ってきてないっていう状況ではあるんだけれども。
そうですね。まあ、うん、それは若干ね、不安ちゃ不安ではあるんですけれど、うん、ガードの部分とかね、そこはもしかしたら何かね、特別指定とかで当てがあったりとか。
まあそうだね。
するのかなとか、
はい。まあまあ日本人ビッグマンはね、あの人がいい。
あの人が来る可能性もありますから。
はい、可能性が高いからね。
あの方が。うん、
はい。
僕はもうずっと言ってますよ。
でも、渋谷のバスケのスタイルとしてさ、はい、やっぱり、まあもちろんガードっていうのもあれだけど、やっぱみんなで走ってるっていう感じがあるからさ、
はい、
うん、やっぱウィングの選手が多くいた方がやりやすいかなっていうのはやっぱりあるよね。
うん、まあ、ぶっちゃけそうなんですけどね。はい。
まあ、だからそう考えるとね、そんなになんか心配しなくてもいいのかなっていうのはありますよね。うん。うん、はい。OK、
はい。
じゃあ、すいません。今日ちょっとニュースこんな感じで終わりにしましょうか。なんか、特にないもんね。3x3 の話する レックスリーの話する？結構ね、あれで僕は言っちゃうから、はい、やめときます。はい。
僕が見れてない、カバーできてないですね、スレックスリーは。
あ、でも、あれだよ、アイラ・ブラウンが代表ですよ。
はい、それは、それは、はい、オリンピックのね、うんうん、オリンピック代表に選ばれたのは、うんうん、もう本当嬉しい限りでも、う
ん。アイラ・ブラウンと言われたら、一番最初に思い浮かぶのは、慎太郎さんの奥さんだから、ね。
あ、そうですね、う
ん、
はい。
うん、顔知らないけど、
ね。はい、アイラ・ブラウンファンで、はい。
はい、はい。
僕と結婚していた状態で、アイラ・ブラウンとワンチャンあると思ってましたから。いや向こうも結婚してますよって言ったらむちゃくちゃショックし受けてました。いや、どういうことやって。
はい。はい。わかりました。はい、じゃあ、いや、行きますか、はい。はい。ミステリーコーナー。
来たね、これね。
はい。
メインコーナーやってまいりました。
ということで、はい。メインコーナーやってまいりました。
はい。
特にね、お便りとかいただいてないんですけれども、はい、本当にお便りないとなくなりますよ、この。
もう祝いでええねん。もう祝いでええねん。また高野さんがもう焦っちゃうから。で、急いでお便り書いてくれるから。
はい。
はい。はい、
ということで、慎太郎さん、今日は何の話ですか？
今日はね、暑いですよ。今日はね、暑いですよ。よーし。
あ、アップしだした、アップしだした。はい。
よし。いきますよ。では、モノマネしまーす。
はい、お願いしまーす。
2021年6月25日。ついに、アメリカ政府が公式に未確認飛行物体の存在を認めたんだよね。
いい？はいはいはいはい。
その裏で秘密裏に情報収集をしていた国防総省の部隊、それが UAP タスクフォース。
おお。
時を同じくして国防総省と緊密に連携を図る米軍がある秘密兵器を使ったと言われてるんだよね。
どういうことだ。
それが指向性エネルギー兵器。
ん？
2019年トランプ元大統領によるアメリカ宇宙軍設立。2020年 UAP タスクフォースの発足と指向性エネルギー兵器の実用化。そして今回のアメリカ政府の発表。すべては一つのシナリオに向けて動き出しているのです。もうオカルトじゃないんだよ。パンドラの箱は開いちゃったの。信じるか信じないかはあなた次第。です。
はいはいはいはい。
やっと、
その、
決まりましたよ。
決まりましたね。
いやー、もう予告してましたからね、これはね。
はいはい。そのね、UFO に関することは前話したけれどもね。
はい。
僕は実際ニュース、テレビのニュースで見ました
よ。見ましたよね。
ニュースでやってたと思って、ニュースでやってんだと思って。
やってましたね。
うん、
今回参照するのはなんとナショナルジオグラフィックでございます。
お、はい、
6月25日未確認飛行物体いわゆる UFO の目撃事例に関する報告書をアメリカ議会に提出しました。これは前回お話しした通りですね。
はい
はい
はい、はい、
そしてこの国家情報室、長官室が作成したこの文書は144件の謎の飛行物体の遭遇例に対し、
うんうん、
検証ができた理由なり、そういったですね、これはこういうものだという理由付けができたものはなんと1件しかありませんでした。
ほう。
つまり、アメリカは公に謎の飛行物体がめちゃくちゃ来てる。 ていうことを発表したということですね。
そういうことだね、はい。うん。
で、ちなみにアメリカの情報機関ではもう今後 UFO と UFO という言葉は使われません。新たな名称は未確認空中現象。
現象、はい、ほうほうほうほう。
Undentified Aerial Phenomenon。略して UAP です。はいはいはい、
UAP、はい、か、そっかそっか。
はい、
う
ん。で、このですね、2017年に設立された UAP タスクフォースによって調査が行われました。前を言った先進航空、うん、技術調査の後の、
はいはいはいはい、
後の組織です。
はいはいはい。先進的航空宇宙脅威認識プログラム。
そうです、そうです。それ、それ、それ。それの後の組織ですね。はい。これが、やっぱり海軍とかですね。空軍とかが見つけて、うんうんうん、レーダーとか赤外線センサーによって記録された情報をもとに全て調査して、いろんな可能性を考慮して、いろんな武器、兵器と照合した結果、わからんと。結局、わからんと。
分かってないのかな本当にそれは。分かってるけど分からんっつってるのかな。もうちょっと解明できてるけれども分からんっつってだけなのかな。解明できないよっていうふうに言ってるのかな。
いい着眼点ですね。
そういうふうにも捉えられるじゃんだって。
はい、
うん。
そこで、いや、本当に知らなかったの、うん、っていうのの答えになるのが、2020年に9月。アメリカではどんなことが起こっていたかっていうと、うん、ニュースで見たんじゃないですかね、うん。むちゃくちゃ山火事が起きてたと。
全然、ああ、確かにね、山火事多かったね。
うん、山火事がめちゃくちゃ起きてたっていうニュースあったと思うんですけど、うんうんうんうん、それがなんと、指向性エネルギー兵器。これの実験もしくは使用した結果なんじゃないかと言われてます。
指向性の指向ってどういう感じ？
指に向かうです。
ああ、指向性マイクとかの
指向性、ね。そう。なので、まあ、平たく言うと、ビームライフルですね。
その方向に向けたものってことですね。
そうです。うんうんうん、略して DEW ですね、うん。ダイレクテッドエナジーウェポン。
怖い名前だな、はい
で。これなんですけど、一般公開される衛星のレーダー写真に謎の光線が映り込んでるんです、うん。しかもその光線はまっすぐ山火事が発生してる場所を指してるんです。
どういうこと、はい、?UFO と繋がってくるのそれ UFO から出てるってことなの
?UFO から出てるのか、衛星から出てるのかわかりません。
へぇー。
はい。はい、で、これですね。ただね、これもうすでにレーザーの光って公開されてるものも黒く塗りつぶされて分かんなくなってます。はい、細工されてます。なぜ細工したんでしょうね、うんうんうんうん。誰かが隠そうとしたから、今まで公開してたものを黒塗りにしたんです。
うん。不都合なことが起きるってことだよね。それが公開されると、
うん。そうなんですよ。この電磁波ビーム兵器を使って、形跡がある、うん、そしてその、うん、そのせいというかそれでによって山火事が引き起こされてしまったもしくは山火事がひどくなってしまったんじゃないかと言われているんです、
ねうんう
んはい、これが一説によるとアメリカの秘密の兵器 DEW なんじゃないかと言われていますSF の世界ですね。衛星軌道からレーザービームを打ち込むと。はい。さあ、これが起きたんです。じゃあこれが、もし米軍によるものだとしたら何のために作ったんですかっていう話になるわけですよ。
だから、まあ、今僕がパッと聞いただけで考えられるのは、はい、何かの実験としてやってるとしか思えないなと思った
んだよね。そうですよね。何かの実験としてやっていて、うんうんうんじゃあトランプ大統領が設立したのは、うん、宇宙軍ですよね。
はあ、はい、なるほど。
そしてこの回答から導き出されるのはアメリカは確実に宇宙戦争の用意をしている。
ほう。
これ やりすぎ先取っちゃったかもね、これね。これ絶対やりすぎ都市伝説でやるでしょう、これ、絶対。
ごめん。そのさ、あの話はさ、はいはい、どっかに書いてあることじゃなくて、慎太郎さんが、その、いろんな、その、なんつうの、ピースみたいなの集めて、繋げた結果、はい、そうとしか思えないよねって話ってことなんでしょ？
そうですね。DW の山火事とか、レーダー光線とか、うんうんうん、あとはこの UAP の動きとか、この UAP っていうのは何かっていうと、うんうん、元々の目的が未確認飛行物体の調査じゃないんですよ。アメリカ合衆国の脅威となるってつくんです。
なるほど。わかります。じゃあその脅威を守るという大義名分があれば何やってもいいってことってこと
ですね。そういうことです。
その人た
ち、ね。そういうことです。
うん。
アメリカの合衆国のね、安全を脅かすものを調査してる。つまり安全を脅かすってわかってるってことなんですよ。だから、ちょっと僕がその6月の頭に言った話、最悪のシナリオにもしかしたら向かっていってるんじゃないかと、いうお話でございます。いや、これね、すごい、これだってね、もう、最初に例えばね、目撃情報、海軍の人が目撃したのって、なったら一週間ぐらいずっといたらしいんですよ、その飛行物体。ずっと追跡してて、何これって言ってて、レーダー不調でもない。ね。再起動してもう一回認識したけど、まだおると、うん。ずっとおる。じゃあ探しに、じゃあ一回ちょっと見てみようかって言って、戦闘機が、FA-18、うん、スーパーホーネットっていう戦闘機に乗って、何人かがバーンって行ったんですよ。そしたら、
うん、
近づけば近づくほどもうありえない、物理法則的にありえない動きと速度で逃げていったというか、
うん、
どっか行っちゃったらしいです。もうそういう人たちがいる。ね。
いやー、それはそうなりますね。それはもう、
うん、
確定じゃないですか。もう、その、だって、やる意味がないもんだって、その山火事とかするレーザービームをさ、うん。うんまあ、その、山火事っていうのがまたあれだよね。その、もちろん自然に影響あるとは思うけれども、こう、ね、そんなに、あれじゃないですか。どうにかできる、なくもないじゃないですか。
そうそうそう。
人が死ぬとかでもない
し。そう、うん。ね。いや、もしかしたら何かを狙ったんじゃないかと思ってんです、僕。
どういうことも
う、UFO、いや、ごめんなさい、UAP、に対して、うんうんうん。
いいよ、UFO の方が分かりやすいから、UFO で。
に対して、俺、打ち込んだんじゃないかと思ってんですよ。うんう
ん、あ、それを、が、その結果、それが起きたっていうだけで、うん、本当は UFO を追撃するために、やった可能性があると
。あると思ってます、はいはいはい、僕。
確かそっちの方が信憑性というか、なんか、ついつまがあって、ただの予行演習ではない。
そう、予行演習で自国は狙わないでしょ。
確かにね、
うん。なんかあったから狙ったんだと思うんですよ。
うん、いや、UFO が弾き返したかもしれないね、それはね。
ありえますよ。拡散させてバーンみたいな、うん、ね、バリアみたいなさ。ね、
で、結果山火事になっちゃった。
そう。
めっちゃ面白いじゃん、それ。もうスターウォーズじゃん、本当にそれこそ。
だからもうそうなんですよ。デススターなんですよ、だから。
そうだよね。このバリア張ってるから大丈夫みたいな感じなんでしょ。
そう、う
ん。
もうだからもう本当 SF ですよね。バリア張って全然効かないよ。インディペンデンスデイもそうだったし、宇宙戦争もそうだったじゃないですか。ね、バリア張ってるから効かないだったんですよ。
いやー、これ慎太郎さん僕分かりましたよ。
あ、本当ですか。
分かったんですけれども、はい、ちょっと一つね、僕今慎太郎さんのその話を一応僕も保管しようと思って。はい、UFO と検索かけて、はい、ニュース記事をね、検索かけたんですけど、はい、驚きの記事が出てきました。
なんすか、
読んでもいいですか？
はい、
お願いします。はい。ローソンの人気商品、唐揚げくん。日清焼きそば UFO 濃厚ソース味発売。
アホ丸出しじゃないか、そのニュース。宇宙戦争、やー言ってんの。何やねん、この Google 検索。
これ見逃せない、ちょっと。見逃せない記事が出てきたと思ったんで。
確かに。唐揚げくんとまさか、まさかあの UFO がコラボするとは思わなかったですよ。
はい。と思わなかったんで、はい。 真っ黒な唐揚げくんみたいなんで、多分これもなんかそのレーザービームのせいで真っ黒になってるんだと思います。
なるほど、黒く焦げてる。青か、
はい、はい。
言ってんねん。もう四十になろうって、おっちゃんがもうさ、レーザービームで黒焦げになった唐揚げくん、青か、ほんまに。何言ってんねん。もう深夜も一時になろうっていうのに。
いや。
子供も言ってんねやろ。
まあ、これはまあ。
何言ってん
の？いや、もういいよ、この話は。もういいよ、この話は。はい。いや、でも本当、ね、はい、すごい興味深いというか、まあなんだろう。なんだろう、その、まずその明かすっていうタイミングも、なんかさ、はい、別に明かさなくてもいいわけじゃんって話になるわけじゃん。うん、それもさ、言ってしまうと。
そう。う
ん、でもさ、明かすってことはなんか、その次のね、何か、また、発表だったりとか、何かしらのフェーズに入ってるのかなっていうのも感じるし、はい、うん、うん。そのレーザービームもね、っていうことも考えると、その宇宙戦争っていうのも、まあ、繋がらなくもないかなというか、間違いなく繋がってくるのかなっていうのは思うので。う
ん、日本どうするも気になりますよね。日本どうなんだろう。いや、もうあったりして
るんだ。
レーザー兵器。
え、どういうこと
レーザー兵器。
ああ、もう、持ってるってことで。
うんうん、日本の国内にあるかもよ。
うん、そうだよね。うん。うん、
あるかもしれ
ん。これ全然話変わるかもしれないけど、はいはいはい、なんか福島に、その、UFO 研究所っていうのを作って、ムー、雑誌ムーの編集長が研究所所長に就任したっていうのは6月24日に出てるんだよね。うん。これ関係あるの？なんか。これはギャグなの？
あれでしょ？ UFO コスプレ大会とかやってるやつでしょ？あれ確か。
あ、そうなの？これは関係ないな。うん。
あのね、町おこしの一環として、まさかの県がバックアップした UFO 研究所ですよ。
そうなんだ。
確かそう。
町おこしとして UFO を使って町おこしをしようみたいな感じで、なんかもともと多分 UFO 触れ合い館とか UFO 物産館みたいなのがあって、UFO の里っていうのがあって、
そう。
なるほど、なるほど。これはだからその研究所って名前だけども、はい、別にそういうわけではないっていうこと
です
ね。
はい、そうです。
はいはいはい、
大変、ね。申し上げにくいんですが、いわゆるその、町おこしの一環だとされております。
はい。
はい。
一応、主な研究活動の中に、世界中の未確認飛行物体、目撃情報の収集、分析、公開とかってあるよ。
はい、やばい、うん。それ UAP タスクフォースじゃないですか。日本は。
に、はい、UFO との、遭遇に向けた研究結果、はい、挑戦って書いてあるよ。はい。
なんたって CIA 機密文書のコピーもありますからね。
あ、そうなんだ。これはじゃあ、行かなきゃじゃないですか。
行かなきゃいけない。
はい、ミステリーハンターとしては行かなきゃじゃないですか、これは。はい。
一回行こう、マジで行こうかと思いました。マジで。
なんかすいません。全然関係ない話をしてしまってすいませんでした、本当に。
あれはもう、まあ、カバーしてますよ、はい、ミステリーハンターとしてはね、そのあたりは。
はい。
うんうん、
はい。そうか。はい。わかりました。
普通に面白そう
です
ね。
いや、そうだね。面白そうだね。うん。いやー、ちょっと UFO もうちょっと逃げはしそうだね、うん、この後もね。
今年多分もうちょっと続報来ると思います。
はい。なんか、書いてあるもん。ブーム再熱って書いてあるもん。うん。
もうブーム、だからもうなんだろう、まだね、もうなんかオカルト感が、ありますよね。はい。
確かにね、
はい。UFO の里っていうのがいいよね。
意味わかんないもんね。だって UFO の里っていうのは、なんか整合性取れてないもんね、言葉としてね。うん、
地球やんっていうね。
うん、
地球やんっていう、
うん。だとしたら、地球上で見れてる UFO は全部地球が作ってたってことなんだね。
そう。福島さん。うん、福島さんです。だから。
いや、違うの。この記事見た瞬間にさ、よくさ、はい、3.11 の時にさ、はい、その、地震、うん、福島とかさ、そういう地震のあれをさ、うん、なんかさ、時に UFO の目撃情報が増えて、
はい、
なんか見に来てるんじゃないか、みたいなのがあったから、そういう流れの記事なのかなと思って開いてみたら全然違ったんでびっくりしました。はい。はい、うん、すいませんでした。はい。
ハープとかね、その話ありますよね。うん。
ああ、はい。いや、これでも面白いな。
これね、ぜひ皆さん調べてみていただきたい。
うん。韓国でも UFO の通報があったけども、大半は飛行機などの誤認とかって書いてあるね。
まあ、でも、最近韓国でもすごい UFO 見られてるっ ですよね、確かね。
そうそうそうそう。うん。うん、でも、このヤフーニュースの記事消されてますね、
なんか。あ、やばい。それは。
指定された URL は存在しませんでした。はい。
あ、これは。
Google の検索結果にはの、タイトルは載ってくるけれども、中身は見れなくなってますね。
これは、はい、信じるか信じないかは、あなた次第です。もうね、ぶっこんでいくっていうね。
いや、しまったわ。よかったわ。ちょっと唐揚げくんの話、ちょっと僕後悔して。
いやいや、はい、いや普通に僕買うよ、はい、多分。僕買います、普通に多分。
はい。皆さんも、じゃあ来週は唐揚げくんのね、味をあの、レポートするっていうコーナーを作りましょうか。はい。はい、OK、じゃあ慎太郎さん、今日はちょっとこの辺で終わりにしたいと思いますので、よろしくお願いします。
まあ、なんでしょうね。まあ、私事で、大変恐縮なんですけれども、3歳10ヶ月にもなる息子がおりましたですね、
うん、
もうすぐ10ヶ月になる息子がいるんですけれども、ひょんなことにですね、まあそんな喋るって言ってもまあちょっと変なことも喋るじゃないですか。いやいやとかはね、うんうんうん、これやだとかダメ、これダメ、これ意地悪とか、まあ、そんな程度だと思うんですけど、僕がね、料理を作って食べさせた時だけ、うん、なぜか味が良くないって言います。See you guys!
シビア、美味しくないじゃないです
かね。味が良くない。うん。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。